Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 16, verse 4.
詩編16編4節を開けてください。
Those who run after other gods will suffer more and more. I will not pour out libations of blood to such gods or take their names on my lips.
他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えません。
The title of today's message is Relationship with God, Part 3.
今日のメッセージのタイトルは神とつながる、パート3になります。
Today we are looking at the third part of a series of messages on Psalm 16.
今日も詩編16編のメッセージの3回目になります。
This psalm is a prayer for protection, but it is also prophetic of Jesus.
この16編というのは、守りを願う祈りなんですが、同時にイエスを予言する内容でもあります。
Through faith in Jesus, we become part of his body, and therefore this psalm is about relationship with God.
私たちはイエスに信仰を持つとき、イエスの体の一部になります。その意味で、この詩編の箇所は、私たちと神とのつながりについての内容にもなるんです。
As we examine this psalm, we can learn more about relationship with God and what it means for our lives.
この神とのつながりということを調べていくことで、それが私たちの人生にどういう意味を持つものなのか、学べるんです。
In the first part of this series, we examine the first four principles of our relationship with God.
第1回目のメッセージで、神とつながることについての4つの原理原則を見ていきました。
Firstly, a relationship with God begins with us requesting for His protection. We voluntarily come under His protection.
まず第一に、神とつながるということは、神に守りを求め、自分が神に願い出ることから始まるということです。
Secondly, there is an exclusivity in our relationship with God. We don't serve other gods on the side.
二つ目に、神とつながるには、つながる方が神お一人だけであり、他の神々をそばに置いてはいけないということです。
Thirdly, we submit to God's authority over our lives.
三つ目に、神とつながるということは、神の権威に自分を明け渡すということです。
And fourthly, God is the source of our righteousness. All of the good things we do are done by humbly following His guidance.
そして四つ目に、神とつながるということは、私たちの正義の出どころが神になる。その神の導きに対し、へりくだって、あらゆる良いことを行っていくということです。
Last month, in the second part of this series, we looked at the next three principles of our relationship with God.
先月第2回目のメッセージでは、さらに3つの原理原則を見ていきました。
These principles related to how our relationship with God gives us relationship withother members of his body, that is the church.
この3つは、キリストの体であるメンバー、すなわち教会 との関係に関連するものです。
Let's review now principles 5 through to 7.
では原理原則5つ目から7つ目までのを振り返ってみます。
The fifth principle of our relationship with God is family. God doesn't leave us all alone in this world.
神とつながることについての5つ目の原理原則は、自分も神の一つの家族に入るということです。
He has provided us with a family of brothers and sisters in Christ to share the journey with.
神は神とつながるものを一人にはされません。信仰の旅をシェアしていく兄弟姉妹を置いてくださるんです。
The sixth principle is that God has provided us with a place of counsel.
6つ目に、神は相談できる場所を置いてくださるということです。自分の、okay.
God places more mature believers in our lives who can give us advice on things we might face.
神は自分が直面していることにアドバイスできる成熟した人を置いてくださるんです。
The seventh principle is fellowship.
7つ目です。7つ目の神とつながることについての原理原則は交わりということです。
There is joy and delight when we allow the Holy Spirit to help us overcome our differences and experience fellowship with one another.
神をとつながり、人それぞれの違いを聖霊によって乗り越えさせてくださり、さらにお互いに交わり合う体験をするときに、私たちはそのときに真の喜びを味わうということなんです。人の違いを乗り越えさせていただいて、人の違いを認め、お互いに関わり合う体験をするとき、真の喜びを味わうということです。
In the verse we are looking at today, the psalmist David mentions people who choose not to have a relationship with God, and how He is not going to follow in their ways.
では今日見ていくところですが、詩編作者のダビデが神とつながることを選ばない人たちについて書いています。そしてまた、そういう人たちにダビデがいかについていかないようにするのかを語っています。
From today's verse, there are three more principles we can learn about relationship with God.
今日の箇所には、神とつながることについての3つのさらなる原理原則があります。
So let's look at these now.
では、それらを見ていきましょう。
The eighth principle is the consequences of choosing other ways.
神とつながる8つ目の原理原則。それは、他の道を選ぶことの結末、他の道を選ぶことの結末についてです。
The first part of verse 4 says, Those who run after other gods will suffer more and more.
今日の御言葉4節に、他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょうとあります。
From the beginning, God gave us freedom to choose His ways or our own ways.
一番最初から、神は人間に神の道を行くか、他の道を行くかという選択の自由を与えました。
Without this freedom of choice, we couldn't really have a love relationship with God.
この選択の自由がなければ、神との愛のつながりは持てないんです。
True love only exists when we are free to walk away.
本当の愛は去っていく自由が与えられている時に存在するのです。本当の愛は去っていく自由が与えられている時に存在するものです。
God doesn't force us to follow His way.
神は力ずくで私たちを従わせることはされません。
He asks us to trust Him, that He knows the best for us. If we follow His way, things will work out fine in the long run.
私たちのベストを知っておられる神は、私たちにご自身を信頼することを求められ、そしてもし私たちがその神の道に従うなら、物事は長期にわたって良い結果へとつながっていくのです。
If we choose to reject God's way and follow our own or someone else's ways, in the long run, it's going to cause suffering.
もし私たちがこの神の道を拒否し、自分の思いや他の道をフォローしてしまうと、それゆえに長期にわたって苦しみは続いていきます。
From the moment that Eve and then Adam decided to eat from the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, they decided not to trust God, but try to become gods themselves.
あのアダムとエヴァが神を信頼するのではなく、善悪の知恵の木の実を取って食べることを決心した時から、人は自分を神としてしまうようになってしまったのです。
The ongoing sufferings of mankind are the consequences of their decisions not to trust God.
人類が持ち続けている苦しみ、それはこの一番最初の二人による神を信頼しないという決心によって生まれたものなのです。
Let's turn to James chapter 1 verses 13 to 16.
では、ヤコブの手紙一章13節から16節を見ましょう。ヤコブの手紙一章13節から16節です。
When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone.
誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。
But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed.
人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。
Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin when it is full grown gives birth to death.
欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。
Do not be deceived, my dear brothers and sisters.
愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。
many of you may know the parable of the prodigal son.
さて、皆さんの多くが放蕩息子の話をご存知だと思います。
It's found in Luke chapter 15, verses 13 to 32.
この話はルカの福音書15章13節から32節に出ている話です。
Let's examine that parable briefly.
大まかにお話しします。
There's a son who symbolizes all humanity.
あるところに一人の息子がいました。実はこの息子はあらゆる人間を指しているんです。
He is bored of living with his father, who symbolizes God, our heavenly father.
彼は父親との生活にうんざりしていました。実はこの父親が天の父、神を指しているのです。
And so he asks for his inheritance, which his father, in his great love, doesn't hold back.
この息子が父親に対し財産の分け前を求めると、なんと父親は大きな愛を持ってためらわずに与えます。
Then he journeys off to a land far away and spends all his inheritance on wild living.
その財産を持って息子は遠い国に旅立ち、そこで放蕩して財産を使い果たしてしまうのです。
When he runs out of money, eventually he finds a job feeding pigs, but it obviously doesn't pay him much because he craves after the pig's food.
何もかも使い果たして、息子はしまいには豚の餌やりの仕事を見つけます。ところが、豚の餌まで口にしてしまうほどお腹を空かし、十分な賃金をもらうことすらできなくなるのです。
In the parable, the son has enough good sense to return to his father's house and ask if he could become one of his father's servants, since they are better fed and looked after than his current state.
息子は自分の父親のところに戻り、父の雇い人にしてもらおうと心に思います。なぜなら、父のところなら食べることにも困らず、今の自分の惨めな状況よりもはるかによく面倒を見てもらえると思ったからです。これが実は悔い改めを指しているんです。
This coming to his senses is symbolic of repentance.
悔い改めとはこれです。
When he returns to his father welcomes him back, not as a servant, but as a son again, and holds a big celebration, which is symbolic of the forgiveness we receive from God when we repent and turn back to him.
息子が父親のもとへ戻ると、父親は喜んで迎え入れ、雇い人ではなく、再び自分の息子として祝宴を開きます。これが私たちが悔い改めて神の道に戻るときにいただける神の許しを指すのです。
When we turn our backs on God's way and follow after other ways, it might seem good in the short term.
私たちが神の道に背を向けて、他の道をフォローすると、しばらくはその道が良いように思えたりもするのです。
We might be enjoying life for a while, but sooner or later the consequences of sin will catch up with us, and we may find ourselves in a pigsty or someplace worse.
その時は楽しい人生であるように思うかもしれませんが、遅かれ早かれ、自分の内側にある罪が悪い結果をもたらし、まるで豚のような貪欲さの中か、またはそれよりも良くない状態の中にいることになるかもしれないのです。
The longer we continue to delay repenting and returning to God, the worse it is going to get.
自分の生き方を悔い改め、自分の心を悔い改め、 神に立ち返ることが遅くなればなるほど、状態はどんどん悪いものになっていきます。
If we leave it too long, the consequences may be eternal.
つまり、あまりに長く放っておくと、結末は天国のことにまで及ぶということです。
If you're not following God's way today, turn back to Him before it's too late.
今、まだあなたがこの神の道をフォローしていくと決めておられないのでしたら、どうか遅すぎないうちに神に立ち返ってください。
アーメン。The ninth principle of relationship with God is to not partake in idolatrous practices.
神とつながることの原理原則の9つ目、それは偶像礼拝を行わないです。
The second part of verse 4 says, I will not pour out libations of blood to such gods.
今日の御言葉4節に、私は彼らの注ぐ血の酒を注がずとあります。
The New Living Translation says, I will not take part in their sacrifices of blood.
リビング訳聖書には、私は彼らの生贄の血には加担しないとあります。
While most of us might not be tempted these days to participate in some ancient pagan rituals in honor of false gods, there are still many idolatrous practices that go on in the world today.
今日、古代の異教徒たちの儀式をして神々を崇拝するようなことは私たちはないんですが、でもこの世を見ると今も偶像礼拝の形はたくさんあります。
In those days, they sacrificed animals and sometimes even humans to those false gods. And even today, these practices still go on in some places.
昔、動物を生贄として、また時に人間をも生贄として、偽物の神々に人々は捧げたのですが、実は今日でもまだいくつかの場所でこの生贄を捧げるという形は続いているんです。
However, I want us to look deeper at the principle behind this.
ただここではこの生贄というものの背景にある原理原則の深いところに目を当てたいと思います。
For even if we don't literally give offerings of blood to an idol of a false god, we can still at heart be doing the same sin.
この私たちが偽物の神の偶像に血を注いで捧げるようなことをしないとしても、実は私たちの心というものは同じような罪を犯し得るものなんです。
For when we pursue an ungodly way, we can make many sacrifices in order to follow it.
というのは、私たちが神に反する道を追いかけていくとき、その道に従うためにたくさんの生贄、犠牲を作ることになってしまうからです。
Sacrifices can include giving up our time, our money, or other possessions, and/or our relationships in pursuit of that ungodly way.
その生贄、犠牲とは、自分の時間であったり、お金であったり、他の持ち物を手放すことであったり、また人間関係を捨ててしまうことも含みます。
Let's turn to Matthew 6, verses 19 to 21.
では、このこと、犠牲、生贄のこと、マタイの福音書6章19節 節から21節を見ます。マタイの福音書6章19節から21節です。
Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal.
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。
But storeFor yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal.
自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。
For where your treasure is, there your heart will be also.
ここですね。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。
Where your heart is will dictate where your worship is directed.
あなたの心にあるところがあなたが向かう礼拝の場所なのです。
If you focus on the heavenly things, then your worship will be directed towards God.
あなたが天のものに焦点を当てているのなら、あなたの礼拝は神へと向かいます。
However, if you focus on worldly things, then your worship is going to be directed at things on this earth.
でも、あなたがこの世のことに焦点を当てているなら、あなたの礼拝はこの世のものへと向かうんです。
Think about your own life. What do you make the most sacrifices in order to serve?
あなたは人生において、何に使えるために最大の犠牲を払っていきますか?
Is it the one true creator of heaven and earth that you serve?
それは天と地の誠の創造主ですか?
Or something lower, some kind of false god?
それよりも次元の低い偽物の神ですか?
Sometimes these false gods may be gods of man-made religions, but other times they're not.
偽物の神とは、実は人間の作った宗教だったりもするんです。
Some people worship brands.
また、宗教でもなくて、ブランドを追いかけることでもそうです。
Sports teams.
スポーツチームを追いかけ、
Pop or rock stars.
ポップやロック歌手を追いかけ。
Movie stars.
映画スター。
Companies.
会社。
Food.
食べ物。
Alcohol.
お酒。
Sex.
性行為。
Possessions.
収集物。
Etc.
だったりするんです。これが偽物の神です。
There are so many things.That we might worship if we turn from God.
神に背を向ければ、自分が礼拝していくことになるかもしれないものはこの世にたくさんあるんです。
The Rolling Stones are a rich and famous rock band who can have anything the world can offer, yet they sing, I ain't get no satisfaction.But I try, and I try, and I try.
裕福で有名なロックバンドのローリングストーンズというバンドがありますが、この世で 彼らはこの世で手に入れられないものは何もないほどの有名なバンドです。でも彼らはこう 歌うんです。満足が得られないんだ。だから満足するまで続けていくのさ。
That's because all of these other gods will eventually fail us.
満足が得られないのは、まことの神以外のものは結局のところ私たちを失望させるからです。
You'll only find lasting satisfaction in the one true creator of heaven and earth.
決して消えない満足は、天と地のまことの創造主の中にしか見つけられません。
Stop participating in idolatry and worship the true God.
偶像礼拝は終わりにするのです。そして、まことの神だけを礼拝していくのです。
He is the only one who truly satisfies us.
私たちを真に満足させてくれるのは神だけです。
アーメン。The tenth principle of relationship with God is faithfulness to God.
神とつながることの原理原則十個目です。十個目は神への忠誠です。忠実さですね。神に対する忠実さ、神への忠誠。
The third part of verse 4 says, or take up their names on my lips.
今日の御言葉4節に、その名を口に唱えませんとあります。
The New Living Translation says, or speak the names of their gods.
リビング訳聖書には、他の神々の名は口にしませんとあります。
God likens his relationship with his people to marriage.
神は神を信じる人とのつながりを結婚に例えています。
In the books of Ezekiel and Hosea, God likens his people turning to other gods as adultery.
旧約聖書のエゼキエル書、ホセア書を見ると、神はご自分の民、ご自分を信じる者たちが他の神々を慕うようになることを姦淫にと例えています。
Just as in marriage, it is going to work best if we are faithful to one another, then we should also be faithful in our relationship with God.
それはちょうど私たちの結婚がそうであるように、二人が互いに誠実であるときに、結婚はベストの形になります。ですから、私たちは神とのつながりにおいても、忠実さを保つべきであるわけです。
Even if we don't actually commit adultery, mentioning the names of potential other lovers to our spouses is not going to help build a healthy, trusting relationship.
たとえ私たちの結婚生活の中で、結婚生活において、姦淫を犯すことがないとしても、もし自分の配偶者に対し、自分が心に密かに思う誰かの名前を口にしようものなら、健全な結婚の信頼関係は損なわれてしまいます。
In the same manner, the psalmist David proclaims he is not going to mention even the names of other gods.
ですから、詩編作者のダビデは、他の神々の名を口に唱えませんと宣言しているんです。
Let's turn to Ezekiel 6, verse 9.
では、エゼキエル書を見ます。エゼキエル書、6章、9節です。
Then in the nations where they have been carried captive, those who escape will remember me, how I have been grieved by their adulterous hearts, which have turned away from me, and by their eyes, which have lusted after their idols. They will loathe themselves for the evil they have done and for their detestable practices.
あなた方のうちの逃れた者たちは虜になっていく国々で私を思い出そう。それは私から離れる彼らの会員の心と偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだ。彼らが自分たちのあらゆる忌み嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになる。
Then let's look at Matthew 15, verses 18 to 20.
では続いてマタイの福音書15章18節から20節です。マタイの福音書15章18節から20節です。
But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them.
しかし、口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。
For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander.
悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。
These are what defile a person, but eating with unwashed hands does not defile them.
これらは人を汚すものです。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。
What comes out of our mouths comes from what's in our hearts.
人の口から出るものは心から出てくるということです。
If we begin to be led astray in our hearts after false gods, then the talk of the false gods will soon come out of our mouths.
私たちが道を外して心の中で偽物の神々を慕うようになれば、それが口から出てくるようになります。
You can't hide it for too long. It's just the way things work.
それはずっと隠しておけるようなことではなく、自然に口から出てくるようになるんです。
We need to discipline our hearts and minds to be faithful to God and not to wander.
ですから私たちは神に対し忠実であるよう、忠誠を誓うよう、そしてぶれないように自分の心を律していくことが大切です。
Just like any relationship, it takes effort to stay on track and remain faithful.
どんな人間関係も道から外れないで忠実さを保ち続けるのにはやはり努力がいるんです。
The rewards are great to those who stay on track and don't go astray.
それをしていく人への報いは偉大です。
Let's remain faithful to God.
神に対し忠実でありましょう。
アーメン。